こんにちは、メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。今日は12月4日土曜日です。新月とカレンダーに書かれていますが、今日は何か新しいことを始めるのにいい日なんて言われたりもしますね。そんな新月のタイミングに朝の7時から解剖学ヨガ、そして8時45分から1時間の呼吸法のヨガのクラスを行いました。今終わって洗濯物を干し終わり、そして日差しが部屋に入ってくるのを暖かな部屋で感じながらゆっくりしているところです。このヨガの後の感覚っていうのが本当に気持ちがよくて、心の中ポカポカする感じというか、幸せな感覚っていうのが生まれやすいんですけれども、ヨガでいうとその体を動かすヨガ、ハードな感じ、フローなものとか動き続けるものは肉体の部分を鍛えるものと言われます。呼吸法や瞑想などはその見えない部分、エネルギーと呼ばれる気の体とか精神面を整えると言われます。で、この体というのは目に見える部分も見えない部分もあって体で、その奥に命、その人のダイヤモンドのキラキラ輝いた美しい何十カラット何百カラットみたいな輝きがあるというふうに言われています。体も気の体、精神も磨けば磨くほど輝く、そんなイメージですかね。で、今日はこの体の心地よさを味わっていたら、ふと目の前にある本が目に入りました。これが、ヒュッケ365日シンプルな幸せの作り方、マイクバイキングさんの本です。ミカサ書房から出版されています。で、このヒュッケっていうデンマーク語、これはどういう意味かというと、その心がふんわり温かくなる、心地よさなんかを表すそうです。で、このヒュッケという概念、これがヨガの後の感覚とすごく似てるなと今日は感じて、で、このヒュッケ、心地よさということに関して、どうやって作っていくかという話をしてみたいと思います。この本を参照しながら、心地よさを求める、そんな回です。で、ちなみにいろんな国でこのヒュッゲというような言葉というのはあるそうで、その辺も少し説明をしながら、自分にとっての心地よさっていうのはどういう状態で、どういうふうにしたら作っていけるのかなっていう、そのアイテムとかですね、お家をヒュッゲにする方法、心地よくする方法なんかもお話ししていきます。ではゆるまる時間スタートします。さて、ヒュッゲとは、以前にもこのポッドキャストでご紹介したことがあったんですけれど、その時は図書館で借りていて、でその概念が私はすごく好きだなと感じたんです。で、その後もなんか、長野に行った時にデンマークから来ていたデンマーク人の女性に出会ったりして、いろんな人にですね、ヒュッケって何、ヒュッケって何って聞いてたんです。で、ヒュッケって何だろうっていうことがすごく気になっていて、いろんな方に聞いた結果、私の中でのヒュッケっていうのが、あ、これかっていうのが今日ちょっとまた更新されたので、そのことも合わせて私の最近の心境の変化なども合わせてお話ししたいと思います。まずね、ヒュッケですよね。ヒュッケって何ですかっていう話なんですけれど、この、マイク・バイキングさん著書のヒュッケ365日シンプルな幸せの作り方、これ元々の題名は The Little Book of ヒュッケという本です。で、この本の中でヒュッケとはということを説明されてますので読んでみますね。ヒュッケ とは何か。このヒュッケ、ヒュフ、このスペルが HYGGE なんですけれど、フーがヒューグ、ヒュー、どう読むかなんて些細なこと。ヒュッケというスペルだって問題ではありません。かの偉大な哲学者、熊野プーさんもこう言っています。綴りなんかどうでもいいんだよ。ただ感じればいいだけさ。スペルや発音を説明するのは簡単です。でもヒュッケって一体何をきちんと説明するにはちょっとしたセンスが必要です。人との温かいつながりを作る方法。心の安らぎ。不安がないこともヒュッケですし、お気に入りのものに囲まれて過ごす幸せ。心地よい一体感もヒュッケ。そして私のお気に入り、キャンドルの明かりのそばでココアを飲むこともヒュッケ。どれもこれもヒュッケなのです。ヒュッケは何か存在するものではなく、その場の空気や経験を表します。例えば大好きな人と一緒にいること、そんなことがヒュッケです。家に帰ってきた時のほっとする感じ、外の世界から守られているという安心感であり、安心だから鎧を脱いで自分を解放できる、それもヒュッケ。ちょっとしたことも人生の一大事もヒュッケです。二人で静かに寄り添う時も、一人で紅茶を飲む幸せもまたヒュッケでしょう。とあります。結構幅広いですよね。だけれども共通しているのは、物ではなくて心で感じる幸せな感覚ということです。で、心で幸せだと感じれば何でもいいようです。で、これはデンマークの方の本なんですけれど、他の国でも同じようなことを表しているよっていうふうにも引用されていて、例えばデンマーク、私行ったことないんですけれど、今すごく行きたい場所なんですが、デンマークの人ってちょっと落ち着いた雰囲気の人が多いように感じます。私もそんなにたくさんの方に会ったことはないのですが、私の大学は外国人留学生が割と多くいたので、アメリカ人の人が8割。すいません、佐川急便さんが来てしまいましたので、気を取り直してもう一回お話ししますね。そんな感じで、私が会ったか、そんなに多くないですけれど、外国人の人たちを見てみると、日本でよくアメリカ人の人のステレオタイプってテレビとかでも目にしますよね。なんかこうテンションが高いというか元気で、で直接的でパーティーをしていてでよく飲んで自己主張をされる方々っていうイメージとか、もちろんいろんな方いますので、そうじゃない人もいますけれど、国としていろんな人種がひしめき合っている場所ですので、自分で主張していかないと生きていかれないっていうのはあるのかなと思いますし、歴史的にもそれほど長くない自由の国って言われたりしますけど、移民の人が多いことで生まれた国ですので、やはり、なんというかこう、何かを目指していくとか、アメリカンドリームとか言われるように、なんかその夢があったり何かに向かっていくというようなイメージがある人もいるのかなと思います。そういうイメージは強いのではないかと思います。でもちろんそうではない人もいますし、最近のこの数年の情勢を見るとそうでもなくなってきていますので、そうとも一概には言えないとは思うんですけれども、私にとって割とアメリカ人の人たちは大学で友人がいたので、で結構その社会人になってからも会う機会も結構あって、どういう感じの考え方の傾向があるかっていうのは割と情報があったんですけれど、 その大学の時に、フィンランドとデンマークの留学生が少ないんですけど、いたんです。で、その人たちはすごく静かで、そのアメリカ人留学生ってすごい賑やかなんですけど、すごく静かにですね、しっぽりといつも、学校のキャンパスに現れて、で、友人もそれほど多くない。で、もちろん友人いますけど、このアメリカ人って群れになって、まあ、そういうグループで短期で入ってくることが多かったからっていうのもあるんですけれど、なんかこうみんなでワイワイ騒ぐのがすごく好きな人が多かったんです。そうじゃない人ももちろんいますけど。ですが、割とその、ヨーロッパ組の人は静かになんかこう音楽活動をしたりとか、集う時も少人数、4人ぐらいとか6人までぐらいとかっていう感じとか、2人とかっていうのが多くて、個人的な付き合いを割と好む感じの傾向が見られたんですよね。で、もちろん私の中で会ったことがある人っていうだけなので、そうじゃない人もいると思うんですけど、その傾向として、やっぱりその、なんというか、私たち日本人が静かで個人的な付き合いも結構好きな民族だと思うんですけど、なんかその私たちの良いところ、人との関わりを大事にしたり、結構1対1で話すのも、深く話したりするのも女性は特に好きだと思うんですが、そういうところに合うような、似てるような感覚もあるのかなってちょっと想像したりします。で、なんかその私の中では、学生の頃まではアメリカ人みたいな感じの人たちが外国人っていう、すごいざっくりした イメージがあって、大学に入った時に、ああ、まあ当たり前だけどいろんな人がいるんだなっていうことを感じ始めたことを覚えています。で、今はそのデンマークにすごく興味があって、デンマークの人にすごく聞かれているんですけど、ちょっと電話鳴っちゃいましたね。失礼しました。なぜか切れました で、そんな感じでですね、最近出会ったデンマーク人の女性が、日本に来ていて、で、何しに来てるのって話していたら、日本の中で、まあ、そのなんかオーガニックマーケットの仕事をしていますと。で、今はどこだかの県に、自然があるようなところに住んでるんですっていう話をしてたんですよね。で、まあ、これが私のしたいことなんでって言ったんですけど、その言葉がすごい印象的で、なんか自分がやりたいことだからやるっていう価値観が、なんかこうすごく当たり前としてあるという時代や国に生まれた人で、今日本の若い層もそういうふうにだんだんだんだんなってきてるのかなとは思うんですが、なんか私たちの世代というのは、なんかこう義務とかこうあらねばならないとか、そういう考えがまだ残っていた時代で、親にも例えば会社に働いて必ず3年は働かなきゃいけないとか、社会に出たらこういうふうにあらねばならないとかっていうのを結構私も父親に言われたので、なんかそういう自分のやりたいことをやりなさいっていうふうに言ってくれたのはヨガの先生が初めてだったんですよね。で、まあ、もちろんいろんな親御さんいるとは思うんですけど、まあ、そんな感じで、なんか自分の心地よさとかやりたいことを優先させる、やってみる、実現するっていう考えがまずデンマークにはあるのかなというふうに、その出会いや本を通して感じています。で、この感覚って多分今の日本の人にもすごく役に立つし必要だし、もっとそこを自分で肯定していいんではないかと感じたので、今日はこの話をしようと思いました。で、ヒュッケですよね。で、そのヒュッケっていう感覚が、このように人それぞれ全然違っていいってことです。で、人が何を幸せと感じるかっていうのは全然違うっていうことなんだと思います。で、例えば、まあ、このヒュッケの本で言うと、まあ、ヒュッケじゃなくても、そもそもいろんな国の、概念で心地よさっていうのを表す言葉があるので、それでもいいよって言われてるんです。で、なんかこう、例えば誰か大事な人と一緒にいるとか、国が変われ、オランダではエゼリハイドと言われる言葉になるそうなんですけれども、 の心地よさっていうのが、心地よく古風で趣があって素敵なものと辞書には書かれていて、オランダの人はなんかそういう心地よさっていうのをなんか素敵なカフェでコーヒーを飲むとか、キャンドルが揺らめいているとか、猫が眠ってるカフェなんかが頭に浮かんでくるそうなんですね。2014年にオバマ大統領がオランダを訪問した際にこのようにおっしゃったそうです。オランダ語にはある心の状態を表し、英語にはうまく置き換えられない言葉があると聞きました。ですが言わせてください、このオランダへの初訪問はまさしくヘゼリヒである。とこれがこのさっきのヘゼリハイドの形容詞的な言い方、心地よく、素敵なものという意味だそうです。で例えば、ノルウェーだとその心地よさはクーセリっていう言葉で表されるそうで、温かみや親密さ、一体感を表します。でノルウェー人にとっての理想は全てがクーセリな状態にあることです。でクーセリな完璧な晩、完璧なクーセリの晩とは、テーブルにご馳走が並び、心温まる色に囲まれ、親しい仲間が集まり、暖炉に薪をくべ、暖炉がなければキャンドルを灯して過ごすひとときでしょう、と書かれてます。次にカナダ。カナダではこの心地よさを、外の世界をシャットアウトし自分の空間を作り出した状態、ホーミネスという言葉で表現します。温かみや一体感などの意味を持ち、家庭的なものや家への思いも表す言葉です。この言葉は形があるものとないもの、両方に使われます。持ち物で言うと、信頼できる本物はホーミーと言われて、で、安らぎの感覚、外の世界から離れた安らぎの場所、これもホーミー。そこで感じられる気持ちもホーミー。で、そのヒュッケと同じで、信頼感、温かみ、一体感という意味が含まれているそうです。最後にドイツ。ドイツ人は、ゲミュートリヒカイトという言葉を思いやりや友情、絆といった心の状態を表すのに使います。で、ドイツのビアガーデン、ビール祭りなどに参加すれば、その心地よさに乾杯っていう、その、ちょっとこの長い英単語、すいません。このゲミュートリヒカイトっていう言葉を使って乾杯するかもしれませんと書かれてます。日本ではこの心地よさっていうのはどういうふうに表すでしょうね。日本語ってやはりすごく美しい言葉だと私は思っていて、日本語教師の免許を持ってるんですけど、日本語っていいなってよく思うんですよね。例えば色彩の表し方もすごく種類がありますし、なんかこう擬態語とか擬音語とかもすごくたくさんあって、感性がすごくたくさん細かくあるんだなってことも感じます。でこの心地よさっていう言葉も、心にで地面の地、心の地が良いって書きますよね。だからその心がすごく良い状態にあるとか、心が地についているとか、そんな感じもしますね。で幸せとか心地が良いとか、なんか気持ちが良いとか、まあ、一体感ってあんまり日本語で言わないなと思うんですけど、なんか温かいとか、日だまりのようなとか、なんかそういう安心するとか安らぐという安という漢字にも結構使われますね。で、まあ私は東京に住んでいるので、東京でそのヒュッゲ感、しかも下町ですからね、ヒュッゲ感っていうのを感じるのは結構難しいのかなってずっと思ってたんですよ。でなんかまあここに私引っ越してきた頃が30年前なんですけど、その頃は 自然がそんなにやっぱ東京ってあんまり特に東エリアはだいぶ空襲が落ちてますのでないんですよね。で木々が少ない、街路樹にちょっと植え込みがあるくらいで大きな木というのが東エリアは非常に少ないです。で代わりに爆弾が落ちたことでできた池とかあるんですけど、やっぱその焼かれてしまったことで自然がかなり少なくなっていて、その後も東京都はそういう自然を増やすことを東京でしてないですよね。でこれいつも私すごく残念だなと思うんですけど、ニューヨークとかに行ってみた時にやっぱり自然がすごく多くて、で東京だとですねすごく富裕層のエリアしか自然が残ってなかったりするんですよ。だからもっとこの下町にも私たち庶民のエリアにも自然が欲しいなってよく思って育って30年ここで暮らしてるんですけれども、何度も何度もここじゃないどこか森とかなんかこう自然がある場所に行きたいなってずっと私ここに引っ越してきてからずっとずっと思ってたんです。でなんかその、心地よさとか安らぎってよりはどちらかというと東京っていうのはもうその忙しいとか、洗練されたとか、最新のとか何かこう競争とか、そういうことが、先に立つ発展とかなのかなって感じていて、実際やっぱり会社で働いた時も皆さんすごいストレスを抱えていたし、私も体を壊すほどその自分の生活がないくらい働くっていうことが当たり前のようになっている傾向があるかと思います。この数十年でどんどん少しずつ改革というか働き方改革とか言われてますけど変わってきてはいるものの、その東京の人の価値観としてやっぱりどこかになんかこう行ってリラックスするとか旅行に行くとかお金を使って好きなものを買うとかそういう方法で自分のストレスを発散することでバランスを保ってるっていうことが起きやすい場所かなって、物欲をすごく刺激される街かなって思います。もちろんいいものたくさんあってすごくいい場所もあるんですけどね。でそのおそらくこういう国々の風土とか地理的なことを考えるとすごく寒かったり、すごくその街自体が一軒一軒の間にすごく距離があったり、日照時間が短かったり、なんかその家にこもらざるを得ない状況っていうのが結構あるんじゃないかなって想像できます。で私たちもこのたまたま今この数年 1,2 年はコロナの感染症のことで家にこもるっていう時間がありましたよね。で私もこの、数年コロナ禍になるまでは結構常に出歩いているのがなんかこう好きなタイプだったんです。で家で働いているけれど、横浜のクリニックに出張に行ったり、呼ばれればいろんなところにお家にお邪魔してマッサージをさせてもらったりヨガをさせてもらったり、いつもいろんなところになんかこう行っていたい、でお仕事も出張をしたいっていう気持ちがすごい強かったですし、いつも旅に出たい、いつもどっか行きたかったんです。でこのいつもどっか行きたい病本当病のようにいつもどっか行きたいんですけど、これは子どもの頃からずっと思ってたので、そういう気質なんだろうなって自分の中で思ってるんですけど、だんだん年を重ねてきたこともあるのか、だんだんこのコロナ禍の環境で自分の心境が家にずっといたことで変化したりもしたのか、もしくは最近長野に行って長野でのそのお家の中の心地よさっていうものをいろいろと見てきた、体験したこともあると思いますし、いろいろなそのヨガでの経験とかもこうあやとなってこう重なって熟成されてきた時にふともうごくごく最近、ああ家が好きだなってやっと思えるようになったんです。で一戸建てですし、好きなように漆喰を塗ったり無垢を引いたりして、どう考えても好きな家なのに、なんかどこかに行きたい気持ちっていうのはずっとあって、でどこかに行ってだからこそ分かったこともたくさんあるんですけど、ふと今この、2021年12月 41歳のもう秒読み段階の最後の40歳の年の数日にふとですね、あ、どこに行ってもなんか自分の心がヒュッケであるというか幸せであるってことはできるんだなって思ってるんですよね。でも、それにはやっぱりいろいろなヒュッケもしくは心地よくするための準備が必要なんですよ。それをこのヒュッケの本から少しご紹介してみますね。で、さっきちょっとお伝えしたみたいにヨガも終わったら漏れなくもうヒュッケです。漏れなく心地よくて幸せ感とか自分自身との一体感とか人との一体感が感じられるというすごく気持ちが良い道具です。で、ヨガだけじゃなくて体をほぐしていくっていうこと、マッサージもそうですし、体を自由にするようなボディーワーク、私はフェルデンクライスとかソマティックムーブメントって呼ばれる自由に動かすようなものをやってるんですけど、そういうのもすごく体の筋肉の緊張をほどいて、体がほどければ心もほどけますのでリラックスしてくるっていうのにすごくいいなと思ってます。で、そのヒュッケ、心地よさ、これこうちょっと、まあ、いろんな要素が入った言葉なので、この本の表現を借りてヒュッケと表しますね。で、今家の中でそのヒュッケな場所を探すっていうのに私は今ハマっていて、例えば先日その長野で宿泊したサンソンテラスさんという一戸建てを改装しているエアビーアンビーがあるんですけど、すごく素敵で、北欧テイスト、北欧のフィンランドに行かれてた方がご自分で作られてるんです。で、今まではですね、その割と小さいお家を改装していたんですけど、今回すごく大きなお家を改装して新しくオープンされたんです。サンソンテラス長野でよくぜひ検索してみてください。素敵なお家が出てきます。で、誰でも泊まれます。で、そのサンソンテラスの新しいお家を見てた時に、なんてことない普通の一軒家なんです。で、私も去年建築というか改装中に見たんですけど、このお家でそんな素敵になるのかなっていうぐらい普通の一戸建てで、で、中も本当に普通のお部屋がたくさんあるような割と広めの一戸建てだったんです。で、もともとは近くにある乗馬の施設の職員の方が泊まってたらしいです。で、そこを改装していた時に、すごく大きくて広い開放的な空間だったんですけど、そのサンソンテラスさんの中でいつもあるちょっと屋根裏みたいなちょっと小さい空間っていうのがあるんですよ。で、これ多分北欧とかに行かれた方はご存知なのかもしれないんですけど、ムーミンっていう漫画があって、で、ムーミンの漫画の中でも言われてるんですけど、なんかその屋根裏部屋にこうちょっとこもる、その屋根裏の空間っていうのがあることが大事っていう、これがないとってみたいなこうことは書いてあったりするんですよね。で、私は屋根裏部屋がなかったのですよ、家の中に。なんで、ドラえもんが押し入れて寝てる感覚とか、なんかそのぐらいしかイメージがなくて、わかりますか？ドラえもんって押し入れで寝てるんですけど。で、なんかその、屋根裏部屋って物が入ってるだけの場所だと思ってたんですよね。そしたら、なんかそのサンソンテラスさんの施設に泊まったおかげで、その屋根裏の空間っていうのがあって、今回のその木馬のワルツっていう新しい一戸建てを改装した施設がまさにすごく開放的なのに、2階にちょっとだけ屋根裏があるんです。で、そこに本当に、2畳ぐらいですかね、2、3畳のスペースなんですけど、このマットレスが敷いてあって読み書きができるスペースがあるんです。で、これね、試しにそこに座ってみたらすごいいいんですよ。なんかこう落ち着くで、なんかこう勉強する本とかじゃなくて、そこではもっとすごい知恵のある本とか物語が読みたくなる、絵本なんかが読みたくなるような感じの気持ちになるんです。 ね、ぜひこれ体験してみてください。屋根裏部屋がある方は綺麗にしてあったかくしてキャンドルか、まあ、危なくないようにライトか何かを灯してちょっとそこに座ってみてください。で、私も今までロフトがあったのですが、自宅にその自宅のロフトは物置としてしか使ってなかったんですよ。で、今回帰ってきて、でそのヒュッケな空間を家に作りたいって思っていろいろとその家を模様替えしてみて、でまず作業スペースの確保、なんかこういまいち、スケルトンみたいな仕様なんですけれども、今まで2年前ぐらいですね、コロナの前まではワークショップとか講座を開いていたので、あえてそのあまり家具を置かないようにしてたんですけど、もうオンライン化に伴ってレッスンはオンラインになりましたし、そんなにこう空間をたくさんの人が埋めることもできなくなりましたので、以前はここに多分10何人とか来ていただいてましたけど、そんな広くはないんですけどね、ぎゅうぎゅうのすし詰めになって講座とか受けてた場所をもう自宅仕様の心地よい場所としてちょっとこう模様替えを今してる最中なんです。でキッチンも今までは人が座れるようになるべくキッチンのところのシンクが見えなければ普通にこう座れるようにしたんですけれど、キッチンとして機能するようにちょっとテーブルというかカウンターを置いてみたりとか、物の整理をしたりとかして、でその作業スペースを確保しつつ、ここで本を読もうとか、ここでは勉強する本を読もうとか、そのロフトをかたしてここでは物語とか絵本を集中して外界から切り離されて、でその普段家で仕事してますので、仕事のあこれを勉強しようとか、この会計をやろうとか、なんか電話が鳴るかなとか、メールの返信をしようかなとか、そういうのも全部切り離して、でこうこもるというか落ち着ける場所っていうのをロフトに作ったんです。でそしたらですね、今までずっと読みたいけどなかなか読む時間が取れなかった本がすごく読めるんですよね。集中できる。でそんな感じで今、家をコツコツコツコツ、まあ、DIY 結構するので、フックをつけてみたりとか、フックの位置を変えてみたりとか、椅子の位置を変えてみたりとかして、あここにはこういう照明を増やそうかなとか、ここにはこういう椅子を買おうかなっていうのを夫と話し合ってホクホクとしてるところなんです。で我が家のヒュッケ作りはまずここから今始まっていて、で家を心地よくしたら、もちろんマッサージ部屋は残してありますよ残してありますが、まあ、自宅の自分たちの空間をより、今までは本当に仕事のため の, 空間みたいな感じだったのを自宅として落ち着けたような感じですかね、というように仕様を変え、気持ちも変わったことで家がすごく心地よくなりました。で心地よくなったら、まあ、お客様も気持ちが良いだろうと思って、今までなんかこう家なのに住んでる感があんまりない家だったんですけど、なんかこうすごくこう温かさみたいなものを感じるようになって、家での時間が楽しくなったんですよ。でその居心地の良さ、これをですね、このヒュッケの本だと、居心地の良さを求めてというチャプターで紹介してあります。でまずそのヒュッケっていうのを感じる場所はどこかということで、71% は家、29% が外だそうです。で、これデンマークの人へのアンケートです。で、なんかこう、他の国では社交する場所といえばバーとかレストランとかカフェが多いと思いますが、デンマークでは家がその中心なのですと書かれています。で、デンマークの人の誰もがインテリアに強いこだわりを持っていて、で、インテリア雑誌のページの中に入り込んだような気分になる。でそこにゆっくり過ごすことがヒュッケであるなんていうふうに感じられるそうです。でその、まあ、象徴として照明、暖炉などを、あとはキャンドル によってヒュッケを得るそうです。あとは木でできたものとか、なんかこう森を丸ごと持ち込もうとする、例えば葉っぱ、木の実、小枝、動物の毛皮など、でそういうふかふかのもので、覆ってヒュッケ度を高めるそうです。ちなみにキャンドルには十分お気をつけください。であとは、家の中がヒュッケになるものの第1位が、あ、10選、第1じゃないですね、これ10選の中の一つが、まず真っ先に必要なのがヒュッケなスペース。でこれ私がさっき言ったロフトにヒュッケなスペースを作ったら落ち着いたっていうことだと思うんですけど、なんかこう家の中で本と紅茶のカップを共にブランケットにくるまりたくなるような場所のことですと書かれてます。でこの著者の方は、キッチンの窓辺がそうらしくて、そこにトナカイのラグを敷いてクッションをいくつか並べ、ブランケットを持ち込めば準備完了。そこは夜間の仕事場にもなりますと書かれています。でなんかこう狭いスペースっていうのを大切にする習慣がデンマークの人はあるらしいんですけれども、その狭くてもいいから暖かくてふかふかにして、でちょっとこう あったかい光を灯す、でそれでそこでこう本を読んだり温かな飲み物を飲んだりしてくつろぐっていうことでも、その家がみるみる心地よくなるそうですよ。でこの狭いスペースが大事にされるっていう習慣がですね、この本に書かれているのを読むと、太古の昔、人間が洞窟で暮らしていた時代まで遡ることができます。狭い空間は生活するのに何かと好都合でした。そこに住む人たちの体温ですぐに暖かくなるし、広い空間よりもぬくもりが残るからです。狭い空間は大きな動物から隠れるのに最適でしたとあります。なのでその狭いところにこう心地よいスペースを作るっていうのは、なんかこう鳥が鳥の巣を作ったりとか、なんか猫が寝る前にこうふかふかなところにこうちょっとこう準備して手でもみもみしてたりとか、なんかわかりますか、そういう感じみたいに、なんか寝床を設定するみたいに、動物が安全というのを感じるという理由もあるんじゃないかというふうにここには書かれています。そして、本でジャンルは問いません。なんかこう自分が幸せな気持ちになる本、なんか恋愛小説でも SF でも料理でもホラーであっても、自分が好きなものなら何でもヒュッケになるっていうことですね。そして陶磁器、デンマークには有名な陶磁器メーカーがあるそうなんですけど、これは結構日本でも今有名ですね。ロイヤルコペンハーゲン、そしてケーラーという2社で、その自分のお気に入りのポットやマグカップがあるだけで、その飲むときにほっこり幸せになるのではないでしょうか。そして食感、触る感覚で、インテリアは外見だけでなく触り心地もヒュッケでなくてはいけませんと書いてあります。面白いですね。木製のテーブルに指を走らせた時や陶磁器のカップのぬくもりに触れた時の感触、これは金属、ガラス、プラスチックの感触とは明らかに違います。触れた時どう感じるかを考えて、食感が良いものを家に置くと良いでしょう。これ大事ですよね。私はよく手で触れる仕事をしているので、やっぱりなんかこう、まあ、ビニール製とかプラスチック製のものっていうのは家にあまり、まあ、エコの観点からも置かないようにしてるんですけれども、結構そのプラスチック製品とか日本はすごく多くて、100円ショップとか、なんかこう包装もビニール包装すごく多いですが、あれがたくさん家の中に増してくると、なんかすごくこう、無駄をしてるということでもあるっていうので気になるっていうのもありますけど、なんか冷たい感じにお家がなってきますね。なんかこう大学生の時の友人の家のなんか殺風景ない、全部100円ショップで揃えたって友人がいたんですけど、そんな感じっていうか、暖かさとはちょっと離れてくるかなと思います。 今後そういうインテリアのものをどういうふうに生かしていくかとか、ゴミがどれくらい出るのかっていう観点でも、その家具や収納用具っていうのを選ばれるといいのかなと、自分自身も選んでいきたいななんて思っています。具体的には私はあんまりこう安くて、プラスチックの収納製品っていうのは極力減らすようにしています。例えば、なんかリンゴが入ってた木のボックスを 横に並べて棚みたいにして、いつかこれが棚じゃなくなっても使えるようにしようとか、例えばプランターとして使えるとか、なんかインテリアとして少しペンキを塗れば違う使い方もできるかなとか、ロフト収納にも使えるかなとかいうふうにしてるんですけど、なんかこう収納ボックスをたくさん日本だと目にします。で、全部プラスチック製だったりしますが、金物のものもありますが、これ終わった時にどう捨てるのかなってすごく感じるんですよね。で、粗大ごみの日とかにたくさんそれが積まれてるのをマンションの前とか集合住宅の前でよく見るんですが、やっぱすごくもったいないですよね。で、ああいうのを燃やすことも考えると、やっぱりなるべくその燃えてなくなるもの、自然素材の、紙製の収納用具に変えてみる、段ボールとかに変えてみたりとか、木とかのものにされるのも質感も良いし、いいのではないでしょうか。あとはヴィンテージのもの。なんかそのヴィンテージっていうのを揃えることで物語が生まれて懐かしい気持ちが呼び起こされるというふうに書かれてます。私もサンソンテラスさんでよくそれを感じて、小学校の椅子とかが置いてあったりするんですけど、歴史をこう手から感じたりしています。なんかもっといろんなヴィンテージもの、私ちょっとあまり持っていないので、知ってる方はぜひ教えてください。次にブランケットとクッション。これはもうふかふかでいいですよね。そんな感じです。以上が、家をみるみるヒュッケにする10選でした。で、この、心地よさを求める。心地よさを求めるって、もっとやっていいのかもしれないなーって思います。心地よさを求める。あとは、元気が出なかったり、特にすることがなくて、家に、外に出かけるのが億劫だから、家で一人まったりしたいなっていう時のヒュッケ、お助けセット なるものも書かれてます。で、これ人それぞれ違うと思うので、ぜひ皆さんのお家に引きこもるためのヒュッケ、お助けセットがあれば教えてください。私にとってっていうのも最後にちょっと考えてみますね。まずは本に書いてあることを読んでみます。1、キャンドル。2、良質のチョコレート。これはごちそう、ちょっとしたごちそうレベルの贅沢のチョコレートを1箱用意しておく。超高級品である必要はありません。時々楽しむちょっとしたくらいのものを近くのショコラティエに行って買っておきましょう。ショコラティエってありますか、近くに 最近近くにですね、この辺美味しいケーキ屋さんができたので、そこに買いに行ってみようかなと思います。そしてお気に入りのお茶、お気に入りの本、そしてお気に入りの映画やテレビドラマ、ジャム、保存食パーティーなるものがあるそうですね、デンマークには。面白いですね。みんなで保存食を作るパーティーだそうです。余ったものとかを一掃する感じみたいですね。次、履き心地の良いウールのソックス。これ私も持ってます。これね、一足あるだけで本当に気持ちいいですよ。次、お気に入りの手紙。遠く愛する人の言葉を目の前で見ることもできます。古い手紙を読み返すと心が落ち着き、懐かしい絆がよみがえります。これね、今本当に今読むと、こうデジタル化したこのメールとか紙の、デジタル化したメールが主流になった今、本当に手紙ってヒュッケですよね。で、残るし、なんかその人の温かみも感じられますね。ちなみにここで書いてあるのは、紙の手紙の方がメールよりヒュッケです。で、昔は手紙の 手書きの手紙は大事に取っておいたものです。同様にメールであってもプリントアウトをすれば同じように手元に置いておくことができますよと書かれてます。すごく心のこもったメールなどをプリントアウトして、なんかこう手紙のように置いておくなんていうこともいいかもしれないですね。次、暖かい上着。そして次、ノート。このノートが必須って書いてあって、確かにサンソンテラスさんにもあったなと思ったんですけど、ヒュッケ日記と名付けましょうって書かれてます。で、自分が経験した数ヶ月数年のヒュッケな思い出を書き出す。自分が心地いいと思うことを心に留めることができます。ぜひやってみてください。私もちょっとやってみようかと思います。そして素敵なブランケット。紙とペン。感謝の気持ちを伝えたい人に手紙を書いてみましょう。そして音楽。で、音楽、最近こう、iTunes とか Spotify のようなサービスっていうのも利用価値がありますね。で、デジタルよりもレコードの方がヒュッケ度は高いとこの方は言ってます。この方のおすすめ、グレゴリー・アラン・イザコブ、デンマークのシンガーソングライター、アグネス・オベルさんだそうです。次、フォトアルバム。で、フォトアルバムを、印刷しておいて、アルバムにまとめておくと。で、嵐がやってきた夜にマグカップをそばに置いて、それを手に取るとヒュッケ度が増します。いや、これ面白くないですか？なんか、私もやってみようかなって。なんかこう、その、やっぱ紙という媒体に残るっていうことって、まあ、その質感、手で紙を触れているっていうのもありますし、すごくなんか、スマホで見る写真と違いますよね。で、最近私は本棚に置いてあるハワイに友人と、行った時、あれ？友人が住んでいて訪ねた時ですね。のアルバムをこうフォトブックにしたのを読み返したんです。で、最近忙しくてその友人には会えないので元気かなって思いながらそれを読んでいたら、見ていたら、本当に元気が出てきて会いたいなっていう思いが募ったんですけど、なんかそれってスマホの写真を見てるとあんまり起きない感覚だなっていう風に感じたりしました。で、この冬にこれから寒くなるので、この家に引きこもるヒュッケ対策、これがやっぱいいんじゃないかなと思って、今日はこの家をヒュッケにするもの10選と、そしておこもりお助けヒュッケアイテムをご紹介しました。で、私は、最近のお家でのヒュッケなアイテムはやっぱり家を掃除した、模様替えをしたということでスペースが心地よくなって、で、最近その一の江店っていうのは本当に、お得意様だけで、基本的に水江店の方で、施術をさせてもらうことが多くなりました。で、もちろん一の江店がご希望であれば大丈夫ですけれども、基本的には水江店をメインにしています。それによってやっぱり家という空間が、家の中で仕事はしてるはいるんですけど、皆さんが在宅ワークするように家の中とオンラインをつないで仕事はしてはいるんですが、基本的に、他は家族のペースをなるべく尊重したようになっています。で、水江店はもう階が別になっていますので、そこでゆっくりとおくつろぎいただけるようになっています。で、このようにその住居の中でも、その仕事スペースとその家のその生活空間をはっきり分けたことと、家の中でここはくつろいでいいよっていうスペースを1畳分でもいいから作ったことと、そのなんかこうくつろいで本を読みたいところにマットレスとか暖かなカーペットとかブランケットなどを用意して、で、そこで座った時にちょっと空が見えるとか、東京なので大きくはないんですけどちょっと緑が見えるとかっていう風にして窓から外を感じてみたりしています。 で、やっぱりあったかいお茶はいいですよね。そこでなんかこうお気に入りの、私はよくレティーファームさんという長野のハーブティーを飲んだりしていますが、そのお気に入りのお茶を、まあ、ホクホクしながら入れて温かくして、でおやつを準備して、私の常備は、チョコレートとか、イギリスの、ウォーカーズでしたっけ？のショートブレッド、あの辺大好きです。とかを常備したり、まあ、すぐ食べちゃうんでなくなっちゃうんですけど、その辺のクッキーと、あとはチョコパイ、明治でしたっけ？のチョコパイ、大好きでしょっちゅう買ってますね。で、本は私は結構好きなので、たくさんある割に読んでないんですけど、最近はその勉強の本ばっかり読んでると、ちょっとなんか足りないなって感じ始めて、オープンしてからここまでは結構、まあ、勉強の本をしょっちゅう読んではいたんですけど、解剖学とか解剖学の本を読みながら寝てるとか、そういう生活をしてたんですが、まあ、それをちょっと集中してその勉強するときは勉強を頭が冴えてるときにして、で自分の時間としてその落ち着く場所、ロフトで読む本を決めて、でなんかこう心とか感性が動くようなものを選んでいます。今読んでるのは、これもサンソンテラスさんも、サンソンテラスさん大好きみたいになってます。まあ、実際大好きなので、そのところで見つけた、ミナを着て、旅に出ようっていう、ミナ川さん、洋服を作られてる方の本を読んでます。で、最近やっぱりこの手を使う仕事をしてから、手仕事をされる方がすごく気になっていて、なんかこう手で何かを作れるっていうことがもうすごいじゃないですか。私は手で人をほぐすことはしても、生み出すことはなかなかできないと思っているので、なんかその手で何かものを作っちゃうってすごい魔法みたいだなって本当に思うんですけど、どういう心持ちでそれを作ってるのかとか、どういう経緯でそこに至ったのかっていうのがすごく気になって興味があるので、そういうのを読んだりしています。なんかまたそういうおすすめの本は違う、回でご紹介しますね。そんな感じで最近は、履き心地が良いウールとかオーガニックコットンとかを手編みした靴下を履いて、暖かい上着を羽織り、だいたいパタゴニアですけど、私はなんか暖かい、まあ、たまにはウールのベストとかを着たりして、で何か書き物をしたり読み物をしたりしていることが私にとってのヒュッケかなと思います。皆様はどうですか？どういう時心地よさを感じますか？で、この外に出て街でその外の空気を思いっきり吸い込みながら何かするっていうことももちろんヒュッケになりますね。で、この本には、まあ、外で森の空気を吸おうとか、なんかこういつも通りとか自然に親しんだり、この瞬間に心を傾けてみようなんてこともこの後に綴って書かれています。ちなみにこれから12月はデンマークではこの本に書かれている情報ですけど、一番ヒュッケな時期になるそうです。なぜかというと、その心地よいクリスマスを過ごすために家族でコツコツ全力で 準備をするらしいんです。で、私はあまりクリスマスはやらない人なので、むしろお正月とか日本の行事の方を大事にしたいなと思ってるタイプなんですけど、まあ、クリスマスはなんかファンシーですし、なんかこうね、ワクワクしますよね。プレゼントを交換したりとか。なので、なんかこう寒くなってきて、外に出るのが億劫なこの12月。バタバタしやすい師走でもありますが、ぜひよかったら暖かくして、で、家でゆっくりと、なんか心地よさをこう求めて過ごしてみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。で、まあ、家で今オンラインヨガもできますので、オンラインヨガなんかして体からほぐして心地よくなったところで、ぜひヒュッケな時間を過ごしていただけたら なんて思います。私もそれをしてみようかなと思います。はい、今日は心地よい、心がふんわり温かくなる方法、ヒュッゲについてお話ししました。で、最近私が家の中をこう、模様替えをしてヒュッゲ空間を作っているということとか、どこかに行きたいっていう、その自分のずっと、まあ、知識も場所も出会いも求め続けていた時期という30代が終わって、どうやらこの40歳、41歳に今なろうとしてますが、この年はなんかこう求めることよりも今ある幸せをより深く感じたり、なんかこう心地よさとか、なんか気持ちよさとか、自分や人との一体感を味わったりするような、そういうことがなんかこう増えてくるのかな、今そういうことを感じているなというお話をしました。これが年を重ねるということなんでしょうかね。なんかもしそうだとしたら、すごくなんか年を重ねるっていうのは素敵なことだなと感じます。ではちょっと今日は長くなりましたが、最後までお聞きくださりありがとうございました。